はい、それでは、今日は、聖書通読の学びで、17編から21編までを学びたいと思ってますね。午後に、これを通読していきたいと思っていますが、今朝は19編を見ていきます。今この礼拝が始まる前に新しい信者のための学びを行っていまして、不思議なことにこの朝の説教とその学びの内容が大きく重なるんですね。で、今日は学んだことは神の言葉でした。まさに今日今読んだ、この7節から始まる主の御教えは完全で魂を生き返らせ、以降に続く神の御言葉の素晴らしさですね。これを、見ていくことができるわけなんです。聖書の言葉が神から来たものであって、私たちに確かさを与えてくれます。で、ペテロが、使徒のペテロがイエス様と、あと他にヤコブとヨハネがいましたが、イエス様がその3人を連れて高い山に行きました。そこでイエス様の普通の姿が栄光の姿に変えられて、このクリーニングの人たちが漂白する、それ以上に白く輝いていたと、そう書いてあります。そこで、ペテロが何を言えばわからなくなって、エリアのために、モーセのためにその幕屋を作りたいですと言ったのを完全に無視するような形で、天から父なる神様が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、この者の言うことに従いなさいと、このように神が言われたんです。で、このことをもう鮮明に、当然ながら使徒はペテロは覚えておりまして、で、このことを話しました。私は目撃者なんです。イエスがキリストであることを目撃しているんですけれども、しかし彼はこう言ったんですね。第2ペテロの1章の19節で、私たちはさらに確かな予言の言葉を持っています。いかがでしょうか。自分の目で見て、自分の耳で聞いたこと以上に確かなものはあるのかどうかと、私たちは考えてしまいがちです。まあ、私、皆さんいかがでしょうね。私、信仰が、生活がね、もう長いですけども、意外に自分の見ていること、聞いていることというのをかなり疑いかかってます。頼りないものだからということで疑いかかってますね。まあ、でも普通はやはり証言する、目の前で見ているものが最も確かだと思ってますけれども、ペテロはそれよりも確かなのが神の言葉なのだ。ですから神を知るために礼拝に来る、これはものすごくワクワクすることなんですね。神を肉眼で見ることはできない、目で認めることはできないわけなんですけれども、またここの礼拝のどこかの一部が急に輝き出してですね、おお、神が来られた、このような体験があったらなお、なんと素晴らしいことかと思うかもしれませんが、実はそのこと以上にもっとすごいことを、神様との体験を、神様が生きておられるということを神の言葉を通して知ることができる、もちろん聖霊によって知ることができるわけなんです。で、19編の題名が指揮者のためにダビデの賛歌とありますが、この19編には語りかけてくださる神の声、また神様が表してくださるご自分の姿が3つの方法で書かれています。1つは自然を通してです。 自然界あるいは天体の動き、具体的にはを通して神の声を聞くことができ、神がおられることを知ることができるというのが1節から6節までに書いてあります。2つ目は今お話ししました神の言葉を通して、聖書によって神の声を聞くことができる、神にお会いすることができるということを見ることができます。そして3つ目に私たちの良心ですね、心にある良心を通して神が語るということを12節以降最後までですね、14節までにあります。でこのことを通して神様がなんと素晴らしい方で恐れ多い方なのか、これを知っていただけたら幸いです。では1節から5節までをもう一度お読みします。天は神の栄光を告げ語り告げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もないとあります。私が子供の頃、今でもそうなんですけども、ワクワクすることの一つに太陽や他の天体の動きを見ることでした。で、信仰を持ったのは19歳ですけれども、そういう信仰心はまだなかった、全然なかった、その中学校の時に、中学生の時に、理科の時間に太陽の動きについて学ぶことができました。行動といいますね、黄色い道と書いて、太陽がどの道を通るのか、それをたどっていくのことを見ていくときにですね、本当に驚きました。非常に数学的、緻密で、一寸この本当に違いがなく、規則正しく決められた軌道を通る。だから天文学者は次にどこを通るかをほぼ完全に正確に、ほぼ完全じゃ間違ってますね、完全に正確にですね、予測することができるほどの規則正しさを持っているわけなんです。で私の家は、自宅はですね、南に向いていてですね、で、2階に私の家が、部屋があったんですけども、東の方から日の出が出て、で太陽が昼には自分の真正面ですねにあってですね、それから日没が西に行くと、夢にも出てくるような、その原体験的なですね、私の小さな思い出ですけれども、本当に不思議な思いになりましたけれども、この不思議なものが、どこから来るか誰も教えてくれませんでした。教えてくれた人は小学校の時もいたんですけども、全然自分はリンクしなかった。なんかイエス様の紙芝居をですね、この小学校の前で見せた人がいたんですけども、全然そのこととその太陽の動きっていうのはですね、関連付けられなかったんですが、でもとりあえずてるてる坊主については学校かどこかで聞きました。何か遠足かなんかだったんでしょうか、忘れましたけれども、お願いをしたんですね。明日天気になるようにと。天気にならなかったんです。非常に怒って、こんなの信じてたまるかとお祈りするのをやめました。けれども大学2年生になるその直前にイエス様を自分の救い主として受け入れる決心をしました。その時からですね、これまでは偶然だと思っていた自然現象、あるいは神々と言われていた山の神様、日の出だったらお天道様、何ですか、あとは、いろいろありますよね、 で神々と教えられていたものが神によって作られたものであるということを知りました。するとですね、本当にすごいことが起こりました。同じ風景なんですけども、山から木々から畑から太陽からコーラスのように大合唱のように声が聞こえてきました。物理的ではありません、もちろん物理的ではないんですけども、今まではこれがお天道様だと、太陽のことを見てこれ神様だと思っていたのに、全然声が聞こえないじゃないかと私は思っていたんですけれども、神が作られたことを知るとき、知ったときには本当に声が聞こえてきました。輝いていました。生き生きとしています。神が生きておられるということを、もう本当になんかここで360度のですね、なんかあのスピーカーがですね、こういろいろあってですね、そこから声が聞こえるようにですね、音が出てくるように聞こえてくるという体験をしたんですね。それによって、まあ日光浴をすると体が癒されますけれども、魂の癒しを受けることができました。ダビデがここで賛美していることはまさにこのことであります。神の栄光が昼には太陽によって、そして夜には星や月によって語り継がれているんですけれども、声も話も言葉もないよと、物理的には何も聞くことはできません。太陽からおーいって言わないです。音が出るわけでもないです。太陽って音出してるんですかね、あれね、なんか噴火してるから、なんか近くに行ったら出てるんでしょうけれども、当然地球までには届いていないんですよね。けれどもその呼び声は全地に響き渡ってるよと、その言葉は地の果てにまで届いてる、このように言って、それから5節と6節には花婿に例えてですね、勇士のようにその走路って書いてます。これ行動のことですよね。そしてそれが生き巡るのが至るところであって、昼を経験している地球上でところであればどこも経験しますよね。南極北極行ってもあるわけですよ。熱を招かれるものは何一つないと、どこに行ってもこの神がおられることを認めることができるわけなんです。でこのことをパウロがローマ人への手紙の1章の20節で話しました。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのですと。だから多くの人が、私はキリスト教については何も聞いていなかった、だからわからないということはできないんです。太陽がある、昼があるということ、これを認めることができれば、創造主の声を、また創造主を認めていく、それが機会が与えられているわけなんです。でこのようにして自然によって神が声をかけてくださる。次に7節と8節を見てみましょう。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、その心を喜ばせ、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。先ほどの、自然によって神がご自分を表してくださることを難しい言葉で自然啓示と言いますですね。一般啓示っていう言葉を使いますね。 General Revelation 一般啓示でも、まあ自然啓示、自然に通して、自然を通して神を知ることはできますけれども、全てを知ることはそれではできません。そして今度は神は特別にご自分のことを啓示される、表される、これ特別啓示と言います。まあ今の言葉は忘れても構いませんですね。1節から6節までが、見てください、主語がですね、神となっていました。神の栄光を語り継げ、神はそこに、ヘブル語ではエロヒムですね。けれども7節から、実は9節もそうですけれども、7節8節では主語はどうなってますか。 太字で主となっています。これは太字ではない主とは違うヘブル語が使われておりまして、YHWH どこが YVWH なんだっけな、あれですね、それがヤウェとよく言われる神の名前になっているんです。このヤウェの意味は一つになる方、 Becoming One、 ごめんね Becoming One、 一つになる、私たちの必要があればそれになってくださるという意味がある。つまり個人的に関わってくださるということなんです。いかがですか。自然を見て神の素晴らしさを知ることはできても、今風邪をひいてしまった、これに対して自然に与えられている神様からのお姿で、まあなんかあるかな、風の自然の力とかなんかって言われるからあるか分かんないですけども、あとは例えば人間関係で悩んでいる、そのことについて自然を見ただけで神、この神がどのようにかかっているか分からないわけですよね。けれども一つになる方はご存知なんです。で、このヤウェという名前を神がご紹介したのはモーセに対してでした。モーセが羊を飼っていた時に芝の木があったんです。芝がで燃えていたんですけども、燃え尽きなかった。一体何かなと思って近づいてみると、神が私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると目の前で言われて、そして、こうも言われました。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神としてエルシャダイとして現れたが、ヤーウェという名では私を彼らに知らせなかった。ですからアブラハム、イサク、ヤコブ、まあ、創世記に書いてますけれども、大まかな神様のプラン、ビジョンですね、これについては書かれていますけれども、教えてくださいましたが、そして時にこう与えてくださいましたけれども、モーセ以降はですね、ものすごく細かいことにまで神様は気を使っていろいろとこうしなさい、ああしなさいと言われているわけなんですね。あまりにも小さなことなので、ちょっと申し訳ないんですけど、朝にっていうか、まあ、ちょっとね、ちょっと公の場所に、例えばトイレをどこにするか、戦うときに陣営ではなくてちょっと陣営から離れて掘ってとかですね。あとはもう一つこういうのもあります。申命記の22章の8節で、新しい家を建てるときは屋上に手すりをつけなさい、万一誰かがそこに落ちてもあなたの家は地の罪を負うことはないために。わかりますか。屋上に行ってですね、手すりをつけないで落ちたら、その持ち主の、その住居の持ち主の責任になりますよということ。今の行政指導ですね、建物を作る時の行政指導の建築基準の高度な話を、もう紀元前の1400年ぐらいに神様が与えておられる言葉の中で話している。ここまで細かいことにまで神は気を使ってくださる個人的に関わる神様、これは特別に啓示が与えられなければいけなかったわけであって、それが私たちが今手にしている聖書なんですね。ですからこの聖書を通して神様に会うことができるのです。ですから皆さんに強くお勧めしているのが、朝に決まった時間にですね、神様と交わるために、話すために聖書を開いてくださいということなんですね。で、細かく見ていきます。この7節と8節の言葉を、まずは神の御教えとあります。ヘブル語でトーラと言います。まあ、律法とも訳される言葉ですけれども、もともとの意味は矢を放つで、的をいるわけですよね。で、これは要は学校において先生が一つの目標を掲げて、で、これにこの学習目標に 向かって今教えていくという、まあ、そういうイメージが、この教え、このトーラにあります。でそのトーラは完全だとあるんです。どうでしょうか、学校の先生によって、あるいは先生でなくても、いわゆる人生の指針とかですね、いろんなものを教えてくれる指導、完全ではないですよね。間違ったことが多くあるんですけれども、神の与えられる教えは欠けがなく、付け足す必要もなく、取り除く必要もありません。いや、もっと必要ではないですか。必要ではないんです。付け足す人は呪いを受ける、取り除く人は永遠の命から取り除かれると、この聖書の一番最初、最後、紀元の90年代にヨハネに与えられた神様の啓示の中で、黙示録の最後ですね、そのような警告があるほどであります。これで十分、この私たちが神様と歩んでいく信仰生活を送る生活の中で、これが十分に頼ることができる完全なものなんだということを教えているわけなんです。そしてその教えは魂を生き返らせるとあります。私たちは罪の中に生きている、その世に住んでいます。その罪と死があって、その中で死んでいるわけなんです。でも、で神様の本来の与えておられる生き方から遠く離れてしまっているわけなんです。しかし主の教えは私たちをそこに、神の形、神のもともとの姿に回復する力を持っている、生き返らせることができるわけなんです。壊れた生活になっている人、壊れた人生になっている人、壊れた思考回路になっている人、なんで私が生まれてきたのはこうなるためだったのですかと、うめきたい、叫びたくなるような時、主の教えはあなたの魂を生かすことができるんだよと言ってるんですね。で次に主の証とあります。は確かだと。証というのは証言のことですね。神ご自身が、私はこういうものである、私は誓ってこのようなことをすると証言しておられます。で事実それが確かだと、必ずそうなっていくんです。必ずそうなんだということが今ここに書かれているわけなんです。これも結構嘘つく証言って多いじゃないですか。偽りの証言ですよね。しかし神様が証言しておられるのは、証を立てておられるのは本当にその通りになって確実であり確かなんですね。でこのような確かな証によって、わきまえのないものを賢くするとあります。私たちは愚かな判断をし、選択をし、その後で苦しんでしまいます。その結果を被ってまだ苦しんでいる人もここにおられるかもしれません。しかし魂を生かすとあるように、私たちをこの神の教えは生かしてくれるし、またその悔いた魂は二度とその愚かな道を歩まないようにという神の証を喜んで聞くことができるわけですね。そして賢くなることができます。そして次に8節、主の戒めは正しい。でこの訳がですね、戒めとありますけれども、英語だとスタチューとありますが、定めと訳してありますね。出エジプト記の20章に10回がありまして、その次にですね、定めと、まあ、書いてありますけれども、もっと細かい規定と言ったらいいでしょうか。また裁判官が裁くときに必要な、まあ、規定ですね。その定めが与えられているわけです。でそれが人の心を喜ばせると、規定が人の心を喜ばせる、まあ、先ほどほら屋上に行ったらその柵、なんだっけ、柵をつけなければいけないということで、ね、規定があるでしょ。なんでこれがなんか窮屈だよ、そんな生活、自由な方がいいじゃないって私たちは思うんですけれども、定めというのは 神の定めというのは私たちが喜びのある生活をすることができるような枠組みなんですね。それから離れていったら自らを悲しみの中に、その破壊の中に、滅びの中に招き入れているようなものなわけなんです。たくさん偽の教えが世にははびこっています。こうした方がかっこいいんだよ、こうした方が安全だよと言っていることが実は破壊へと導いています。しかしこれは愚かのように見えるかもしれないけども、聖書に書いてあることだから、これ従って生きていけば実はもっともっと喜ばしい生活が与えられているわけなんですよね。で次に主の仰せは清いとあります。仰せというのは命じることです。英語だとコマンドメント、命令であります。主が命じられるときはここで清いとあります。清い、不純な動機で命じているのではないんです。神様が命じるときは。でも悪魔は神が不純な動機で命じているというふうにささやくんです。例えばエデンの園の中央に善悪の知識の木が置かれて、そこから取って食べてはならない、食べると死ぬよと神は言われたんですが、エヴァに対して、アダムの妻に対してヘビは、神はあなた、自分のようにあなたたちがなるのをそのようになってほしくないから、意地悪のようにね、それを食べさせないでいるんだと。でもあなたが食べたら神のように賢くなるのだと言ったわけです。つまり不純な動機が神にはあるのだと、その命令の中に。しかし清いんです。神は一切そういうことを考えてらっしゃらない。神が命令されるときは、父親がまあ命令するときってね、子供に命令するとき、まあ自分中心のときもあるじゃないですか。このこれしなさい、あれしなさいというときは、まあ自分が楽したいとかですね、あとは叩くときもなんか自分がもう怒ってるからただ感情的に叩いてるとかね。けれども神は清い方なんです。そういうことは決してなさらない。でそれをすると、その命令に従っていくと人の目を明るくするとあります。イエス様が言われました。心の清いものは幸いです。その人は神を見るのです。私たちが不純なものがありますと、見えるものが見えなくなっています。けれども神の命令の中に生きていくと、その清目の中に生きることができますので、それで見えるものが見えるようになっているんです。いかがですか。他の人を見てて、いやこんなことしててなんでわからないの、他の人たちが、他の私たちはみんな見えてるのに本人だけが見えていないと、まあ、他の人に指を指すんですけれども、まあ、実は自分自身で他の人は見えているのに自分だけは見えていない、または他の人も見えてないんだけど神だけは見えているという、まあ、領域もありますけれども、それが清められますですね。何が完全なものか、何が良いことか、願っておられることは何なのか、神がそれを見ることができるようになります。で9節に行きます。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。この主への恐れというのも実は神の言葉の別の名称なんですね。わかります。さっきの主の教え、証、戒め、仰せってありますよね。いろんな言い方がされてますけど、主の恐れっていうのも御言葉の、神の言葉の違う名前なんですね。興味深いですね。で恐れというのは、あの聖書に出てくる、まあ、英語でも fear という言葉を使うと、怖い、恐怖って思うかもしれませんが、言い換えてください。恐れかしこむ方ですね。あの漢字が違う、if の念ってのがありますよね。あちらの方ですね。簡単に言うと、主が語られていることをそっくりそのまま真面目に本気で受け止めるということです。ものすごい尊敬、敬い、思って神の言葉を受け入れていく。そして自分が 理解しているものはこうであるけれども、それには頼らないで力を尽くしてこの神が言われていることにより頼んでいく、これが主への恐れであります。本当なのかなと、ね、この子供みたいに神の言葉を信じていくことが愚かしく見える、もっと世の中は複雑ではないか、もっと世の中ではいろんな生きる道が用意されているではないかと、そう思って生きていても実は虚しいということをあのソロモンが話しました。伝道者の書の中にいろんなものを試したソロモンの姿があります。彼は学問に優れていただけではなく、学問の世界の中でもここで満たしを得ることはできない、満足をすることはできないことが分かり、虚しいことが分かり、彼は世の楽しみにも染まっていったわけなんです。結構いるじゃないですか、天才的な人って結構こう自堕落な人って多いですよね。あれは結局絶望してるんですよね、世が見えちゃって、それでこの楽しみの中にあるんじゃないかって言ってこういろいろ楽しみを見つけるわけですよね。でソロモンも同じことをしたんですよ。でもそこにも虚しさがあるんです。で結局のところこう言ってます、12章の13節で、もうすべてが聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神を恐れるということはもう初めの時から聞いていたんですよ、ソロモンは。もうダビデ、お父さんダビデですから、これがすべてなんだよと、ということで常しえまでも変わらない、時代時代はこれが一番賢いことだと教えるんですけども、昔からある主への恐れが常しえまでも変わらないんだよと言ってるんですね。そして主の裁きって書いてます。次は裁きというのは判断ですね、いわゆるこの善悪の基準であります。でこれは誠だと、真実であって、でことごとく正しい、このことごとくっていうのがいいですね。もう突き抜けるような感じで全部もう何にも言うことありません、本当に正しいですと。で私たちの生活の中で不条理に見えるものがあるし、聖書を読んでいて悩むことないですか？これってどういう意味かわからない、これはちょっと間違ってること言ってるんじゃないのという疑問が、真面目に聖書を読んでいたらたくさん出てくるわけなんです。皆さんはどういうふうにしてるでしょうか？私はいつもファイルの中に入れるって言うんですね、こういるあるじゃないか、ファイルがこの引き出しにですね、あここに入れとこうと、自分がまだ理解が不十分でいるからそのように見えるのであって、神の言葉の方が正しいと決めるわけです。で分かった時にまた引き出せばいいんです。時々引き出してもいいです。それまで保留にしておくわけです、判断を。で世の中で不条理なことが起こり、なぜこれが神が行っているかと言っていたとしても、黙示録の19章には天で大群衆が歓声を上げていて、ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの、神の裁きは真実で正しいからである、あのヘンデルのメサイアの歌ってるハレルヤってのはここを歌ってるんです。天に入ったらもうこれだ、そうそうそう、ね、真実で正しい、私たちにとっては不可解なことが起こっていても天国に行ったら神がなされていることは真実で正しいことが分かるわけなんです。でここまでが あとは11節も書いてありますけども、ちょっとここは、読みますか、ごめんなさい、10節と11節ですね。それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い、またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける、それを守れば報いは大きい。どうでしょうか、聖書の言葉を金よりも大切だと思ってますか？ 今聖書が置かれて100万円の札束が置かれています。どちらを選びますか？今正直になって今笑ってましたけど、違和感あるよね。やっぱクリスチャンだからね、やっぱ聖書って言わなきゃいけないよね。でもやっぱ100万円っていうのはね、今ね、よだれが出てきそうですよね。で、私たちは恵まれてます。この聖書を余るほどに受け取ることができていますが、この聖書が日本語に訳されているということ、もっと突き詰めるとラテン語以外に、あのラテン語ってローマが使ってた言葉ですよね、ラテン語以外に訳されていくときに命をかけて、文字通り拷問を受け死んでいって英語に訳されたりしてったわけなんです。金よりもということですね。そしてこの言葉を得るために何とかしてこれを保持するためにですね、命をかけて首を文字通り切られていく人もいたし、それほど尊いものだったんです。で、不思議なんですね、人間って。その時は清められていくんですよ。蜜よりも甘いし金よりも尊いんですが、ありふれるとですね、なぜか本棚に行って開かないんですよね。で、もう一つ大事なのは持ってるだけではダメなんです。開く、読む、声に出して読む、そして理解していく。で、この蜜っていうのがいいですよね。蜜、あのヨナタンというサウルの息子がですね、もう勇士でした。彼は素晴らしい勇士ですけれども、彼がですね、ペリシテ人をどんどんやっつけているときに、みんなが疲れ果てたんですけれども、その疲れ果てている自分の部下たちに対してですね、そこにある蜜を持っているそれを舐めたんです。そうしたら目がギンギンに輝いたと思います。ちょうどあの長距離のマラソンをしている人たちが飲むときに甘いんですよね。あの僕あの長距離マラソンしたことないとわからないんですけれども、糖分はすぐにエネルギーになるわけです。それと同じ役目を果たしている。つまりこの蜜よりも甘い私たちの本当にこの力になってくれる、輝かしてくれるという特別啓示があります。で、次に12節に行きます。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、我が胃は我が贖い、あ、ごめんなさい、すいません、飛ばしましたね。12節ですから今1ページ飛ばしました、原稿の、すいません。12節いきますと、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょうか。どうか隠れている私の罪をお許しください。神様の天、神様が作られた天を見て、神がおられるという畏敬を持ち、次に具体的に言葉を通して、聖書の言葉を通してこの神様の姿が本当に明確になるわけです。で、この12節以降に導かれるんです。自分の心が清められていきます。探られていきます。良心の清めが行われていくわけなんです。その良心を通して神はご自分を表しお語りになります。ある牧師の息子、小さな時ですね、お母さんも教えてですね、神様は語ってくださるんだよって言った時に、どうやって語ってくれるんですか、わからないって声に答えるんだよね。そしてお母さんがこう言ったんです。お父さんのガレージに、あのガレージにあるお父さんのあのゴルフの何ですか、あれ、なんていうの、なんだっけ、日本語忘れて、クラブ、あれ折っちゃった時に何か神様に語られなかったってこう言ったんですね。そしたらですね、その後にですね、しばらくしてからですね、 その息子が言ったんです。お母さん、すごい、毎日神様から語られてるって、ね、お父さんのものを壊しちゃって、両親に神が語っておられるわけですね。で、今ここで読んだのは、自分の数々の過ちをどうやったら悟ることができるのか、自分でさえ気づいていない隠れている罪、これを許してほしいということをダビデは話しています。御言葉は鏡です。私たちの心を映し出す鏡であります。自分でさえ気づかない、自分を偽っている、そのような自分の姿を、真実な姿を神は表してくださいます。ですから今ここで、隠れている罪をお許しくださいという祈りにダビデは導かれています。同じことを彼は詩編の139編の最後で言いました。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。次、13節ご覧ください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。12節は知らないで犯した罪です。13節は傲慢の罪というのは、故意に犯している罪であります。まあ、英語だとね、sin の presumption って、presumption ってのは厚かましいとか横柄とか、分かっているのにわざとするみたいな、そういう意味になります。まあ、知らないで犯した罪といっても、まあ、神様の言われていることは分かりつつもやってしまうっていうのはあるじゃないですか。まあ、そういうなんかこう引け目を感じてでもやってしまう肉の弱さでという罪も含まれます、12節のね。けれども13節は計画的です。間違っていることは明らかに分かっているんですけども、無然とした態度で犯す、そして開き直って正しいことのために、神のために行っているとさえ嘘吹く、そういう罪であります。自己正当化していくような罪です。サウルがサムエルに対してこの罪を犯していたことを見ることができます。まあ、サムエルというか、まあ神に対してですけれども、アマレク人を殺しなさいと、男だけではなく女も子供も、そして家畜も全てを殺しなさいと神は命じられました。そしてサウルは多くを殺したのですが、王アガグを生き捕りにし、そして家畜でも羊や牛でも最上のもの、質の良いと見られるものは残し、他を殺していきました。そしてサムエルに会った途端、私は主の命令を守りましたとこう言ったんです。でも、まあ、おそらくサムエルはじっと彼を目を見つめていたのかもしれませんが、少し言い換えたんですね。こう言ったんです。アマレク人のとこから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは誠実しました。わかりますか。自分がそれをやっていて惜しかったからやっていたのにもかかわらず、民がそれをやろうとというふうに責任転嫁をし、かつしょうがないから私はそのように言われたものだから、これを神のために捧げているんですと。で、このようにして、まさに厚かましいという言葉が一番いいですね。心では神を敬っている、いや神という言葉を使いながら、神が言われている命じていることと明らかに反対のことを行っていく。しかしダビデはこれから守ってくださいと、私を支配しませんようにと祈ってるんですね。神の言葉を学ぶということは自分を否定することです。自分が探られることです。でも神はその魂を喜んで受け入れてくださいます。砕かれた魂を神は蔑むことはないと、へり下ったもの、悩むもの、貧しいものこそを神は喜ばれ正しいと認めてくださいます。 しかし私は否定されたくない、私は私のやり方で生きていきます、このようになる罪から私を守ってくださいと彼は祈ってるんですね。最後に、私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように、我が岩、我が贖い主、主よ。ちょうど受け入れられるという言葉はですね、生贄が受け入れられると同じ言葉になったの、そういう感じで使われています。この生贄を捧げますね、それが神に受け入れられるものかどうか、同じようにこの口から出ていくこの言葉も、また心の思いというのも神に対する生贄なんだ、捧げ物なんだと、これが受け入れられているものとなりますようにと。そしてそれができるためには、我が岩、あるいは力とも訳すことができますが、我が贖い主と、贖い主って言ってるんです。自分の力ではできないんです。また自分は罪人なんです。贖いが必要なんです。この贖いのもともとの意味は、この近親者が、近い親戚の人が来て自分を買い戻してくれるっていう意味になります。例えばね、自分卑近な例だとね、自分が 大借金するとするじゃないですか。まあサラ金の方に行ってしまうかもしれませんよね、今だったら。けれども近くにいる親戚の人に、すまないけどお願いできないか、支払ってくれると。で、当時は奴隷があったんです。それを自分の身を売る、まあ身売りですよね。で、代わりに近くの親戚の人が買い取ってくれる、買い戻すっていうことですね。イエス・キリストが買い戻しの近親者となってくださいました。人となってくださり、私たちと似たようになってくださって、そしてご自分の命という対価を払い、私たちを神のものとしてくださいました。これがなければ私たちは数々の罪の過ち、数々の過ちと傲慢の罪、これから救い出されることはないんですよね。イエス様と共に歩んでください。イエス様、キリストが私のうちに生きてくださるようにという祈りを捧げてください。贖い主よ、どうか私の心と思いが御前に受け入れられますように。お祈りします。主よ、ありがとうございました。あなたの今の言葉をありがとうございます。私はあなたが贖ってくださらなければ、この大きな罪を犯しているものでありました。主よ、どうか憐れんでください。ここにいる私たち一人一人を憐れんでください。罪を犯しました。あなたに受け入れられるものではない罪人であります。あなたはお前を受け入れるよと言ってくださることを感謝します。キリストという素晴らしい服を、新しい服を与えてくださったことを感謝いたします。義の服を与えてくださったことを感謝します。もはや罪人ではなく、正しい人とあなたが恵みによって見ておられることをありがとうございます。どうか今ここにいる方々で、まだイエス・キリストを受け入れてない人がいるならば、どうぞあなたが聖霊によって心を動かしてくださいますように、この憐れみがあることを受け入れることができるようにしてください。主よ、どうかこのここにいるあなたの民を、この一週間の間も御顔を照り輝かしてくださって、その照り輝しの光によって癒しを受け、平安で満たしてくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。